マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第383回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第383回目になります。この番組はクラウドファンディング、キャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。安成さんほか、合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。はい、ということで、今日は5月21日、日曜日、もう夜なんですけど、昨日ですね、5月20日、土曜日にですね、Mac ユーザーズグループの UMAG 5月の定例会に、参加させてもらいまして、お話をさせていただきました。2時間お時間いただきまして、2部構成でね、セッションを行いまして、第1部というのが、見せてもらおうか、マイクロソフト2017年のテクノロジーと選ぶということで、去年から今年にかけてのそのマイクロソフトがどういうことが起きてるか、で、2017年どんなことがあるかっていうのを、全部話すことはできなかったんですけど、まあ、皆さんの興味になるようなところをですね、集めてお話をさせていただきました。お話したのが、マルチプラットフォームということで、Mac のユーザーズグループの方聞いていただくんで、もうマイクロソフトはマイクロソフトだけじゃなくて、もう Apple も Google も、もうみんなでいろんなものを業界としていろいろ作り上げていこうというところで、本当にマルチプラットフォームの環境になりましたということで、Mac の開発環境とかね、ザマリンとか、そういうことで、マイクロソフトの中だけで閉じるもんじゃなくて、業界全体としてこう発展していこうとやろうとする動きになってますよっていうのをね、お話をさせていただきました。それと、Windows 10ですね、Windows 10が、今までどういう状況で、そのクリエイターズアップデートでどういうアップデートがあって、今後どういうふうな方向になっていくか、フォールクリエイターズアップデートっていうのが、9月に出るだろうと言われてますけど、それについてね、あと今後どういう展開になっていくかっていう話、そしてあとクラウドの話ですね、マイクロソフト Azure ということで、非常にマイクロソフトクラウドをしてますんで、なかなかこう表に見えないっていうところはあるんですけども、クラウドで今こういうことができるようになってますよっていう、こういうことができるっていうね、内容を話をさせていただきました。それとやっぱ AI ですね、主にコミュニティサービスの話とかをさせてもらったんですが、AI としていろんな項目があって、こういうことに取り組んでます、具体的にはこういうことができますっていうことを、画像の認識だとか、あと翻訳の話だとかね、そういう話をさせていただきました。そしてやっぱり一番受けてたのが、ミックスリアリティですね、ホロレンズをはじめとしたマイクロソフトのミックスリアリティ、昔の言うちょっと前まで言ったホログラフィックっていうところで、そこら辺のね、具体的に今どういうふうなことを進めてて、ホロレンズっていうのはどういうデバイス で実際ホロレンズを使うとどういうふうに体験できますよっていうのをお話をさせてもらいました。言ってる本人がですね、ホロレンズ持ってないんで、いろんなところの皆さんのね、動画とかを、マイクロソフトの動画とかも含めてですね、使わせてもらいまして、ミックスリアリティってこういうことだっていう話をね、させていただきました。喜んでいただければ、よかったんですけど、どうだったでしょう。で、第2部っていうことで、もしマイクロソフト MVP が MacBook Pro を買ったらという、いかにもネタっぽい話題でして、これお話をさせてもらいました。結構ね、Mac 寄りの話でね、結構いろいろこうお話しながらみんなにも突っ込み入れていただきまして、なぜ MacBook Pro を買ったかっていう経緯と、実際の使った感想とか、で、例の水没事件ですね、それの詳細な報告をですね、しまして、結構あれは、ね、皆さん目の前に起きる話かもしれないので興味深く聞いてもらったと思うんですが、あとは、MacBook Pro、MacBook、Mac を買ったらおすすめしたいマイクロソフト製のアプリっていうところで、そこら辺の、ね、アプリの紹介とかを させていただきました。これ結構準備かかるなとか言ってね、時間埋まるかなと思ってたんですけど、結構すっ飛ばして話して、ちょうどいいぐらいでしたかね。撤収時間もありますんで、ちょうどいい時間で終わったのかなと思っています。 本当に、ね、どうもユーマグの皆さんどうもありがとうございました。また機会がありましたらぜひ、参加させてもらいたいなと思っております。結構マイクロソフトの方とも話しててもその違うカテゴリーっていうか、例えばマイクロソフトだけじゃなくて、例えばよく言うのがオープンソースだとか、まあ、私の場合そのアップル系のコミュニティとこう話させてもらうとかいう話をすると、非常にマイクロソフトの方もですね興味持ってくれてまして、なんかアップル系のコミュニティってどんな感じなんですかとかね、結構お話聞かれたりとかしてますんで、まあなんかここら辺こういろいろ今後ね一緒にできたらいいかなと、そんな風に思っています。というところで来週はドットネットロボというところなんですが、ですね、じゃあ今週の話は、まず今週のブログですね。ブログはほとんど書けてないです。本当に登壇の準備ばっかりしてまして、今回 UWP のアプリの紹介をさせていただきました。1個がですね、ビデオトリマーっていう、これたまたま見つけてちょっと使ってみたらよかったっていう感じで、ビデオの切り出しをだけをするアプリです。これ UWP のアプリです。まあ、ストアからダウンロードできるんですが、ビデオのこの時間からこの時間までっていうのを見ながら最初と終わりだけを指定して切り出したりとか、あと解像度をどのぐらいの解像度にするかとか、画質をどうするっていうので結構そのコンパクトに切り出しができますよっていうソフトです。これビデオトリマーで、よかったらダウンロードしてみてください。結構こう小粒のね、いろいろこう便利なソフトって出てますんで、まあ、今後もこれ紹介していければいいかなと思っております。それと、もう一つ UWP アプリでクリスタルディスクマーク5雫エディション、この紹介をさせてもらっています。これクリスタルディスクマークっていう、まあ、非常に有名なディスクの速度を測定する、まあ、ベンチマークソフトですね。これひよひよさんが開発されているもので、先日もちょっとお会いしたっていうかね、ちょっと品川でお会いする機会があったんですが、こちらのクリスタルディスクマークっていうのはもともとその Windows のデスクトップアプリでした。アプリでしたって今でもそれでリリースされています。というか、まあ、そっちの方がメインなんですけども、まあ、インストールがあってなんとかエグゼっていうのを実行するっていうタイプなんですが、これをですね Windows Store からダウンロードできるようになっています。これはデスクトップアップコンバーターという、普通の Windows のインストールのソフトをインストーラーを、UWP としてダウンロードできる感じに形にですね変換するというソフトを使って、Windows Store に上げてダウンロードしてすぐ使えるようになっているということになっています。ですからこう UWP アプリということですので、先日お話ししました Windows 10でもインストールして使うことができます。まあそういうところでね、ダウンロードして使えてますということで、こう測定結果とかをね、話をさせていただきました。ということで Twitter で書いてたら、作者の方からいいねと、あとリツイートしていただきまして、本当にありがとうございます。まあ、こういった形で、いろんなアプリっていうのも今後も、出てくると思いますのでね。まあ、デスクトップアプリが UWP として、こういうふうに登場したよっていう話もしていければなと思っております。まあ、あれですね、今年後半で出てくる iTunes の UWP アプリっていうのもちょっと、楽しみにしたいっていうか、まあ、入れても今まで通りの YouTube、iTunes なんでしょうけど、まあ、そういった形で入手できるようになるっていうのはね、手軽になってね、いいかなと思っています。そして今回3本目に書いたのが、この後お話しする本題のお話ということになります。では今日の本題なんですが、マイクロソフトが、ビルド2017っていうテクノロジーカンファレンス、まあ、先週までね、いろいろ話をさせてもらいましたけど、そこでいろんな発表をしました。その中で特に AI 関係、人工知能っていうのはちょっと大げさかなと思うんですが、まあディープラーニングとかね、まあ、そこら辺のこう学習をして、でそれをフィードバックして、判断をするというところで、その中でその識別をするっていうことでコグニティングサービスっていうのがあります。でその中にその画像の識別だったり、文字とか文章の識別だったり、それこそ翻訳とか検索とかですね、まあ、いろんなところに行くんですが、この中でその画像の識別っていう項目があります。で、 私も一回試したんだ。例えば Face API っていうのがあって、写真を出すとその中に人の顔が写ってると、その人の顔だっていう認識したところを四角い枠で囲ってくれるっていうようなアプリケーションがですね、すぐ組めるように、そういう API っていうことでプログラミングインターフェースが提供されています。でそれが動いているのは Microsoft Azure でサービスを提供しています。で実際私のサンプルに従って作って、まあ、自分で入力して Visual Studio で実行してみたんですけど、画像を持ってくるとですね、この画像ですってデータを送るだけで、この中で何人識別、人の顔を識別しましたっていうのが返ってくるんですね。で返ってきた人の画像の座標を教えてくれて、でそれに従って四角い枠を絵を描くと、写真に人の顔がこう識別しましたって人の顔にこう四角い枠が出てくるという、まあ、デジカメでよく顔認識ってありますけど、あんなような感じのものができてくるというところで、まあ、Face API っていうのがあります。やっぱりちょっとすごく興味あるのが、それが誰に似てるとか、有名人の誰に近い顔ですかね、あとは、人の年齢を推測するとか、あとは表情ですね、怒ってる笑ってるとか、そういったところもね返してくれます。それ全部プログラムで書くことができますんで、まあMicrosoft Azure 含めてですね、活用してもらうとすごく面白いものができていくんじゃないかなと思っています。ちょっと私もここいろいろいじってね遊んでみたいなと思っています。でその中で今回カスタムビジョンというサービスが出ました。このカスタムビジョンサービスというのが、画像をたくさん集めて、それにラベルをつけて、これタグって言ってますけど、ラベルをつけて、その中で判定をさせるっていう、これマイクロソフトコミュニティブサービスの一つということになります。で具体的にはですね、ウェブサイトで、今プログラムの話しちゃいました。これプログラムでもできますけども、ウェブサイトでサービスのサイトがあります。こちらはですね、customvision.ai というサイトになります。これ誰でも使うことができますので、ぜひ試してみていただければなと思うんですが、これ学習するためのですね、画像をこうアップロードして、でその画像一つ一つに、これは何のデータですよっていう、例えば動物であったりとか人の名前だったりとかですね、物のこういろんな名称とか種類だとかっていうのを、ラベルをつけてって、データをどんどん上げていきます。で上げていった結果を学習をしてもらって、じゃあ全然別のとこから持ってきた画像を持ってきて、これは何ですかっていうと、今までアップロードした画像のそのタグから選んでですね、これはこれじゃないでしょうかっていうふうに、何パーセントの確率でこの物体ですとかね、この名称のものですっていうことを、判定をしてくれるっていうサービスになります。で非常に面白いですね。動物であったりとか、物であったりとか、判定をしてくれるっていうところで、これすぐ使うことができますね。私も早速試してみました。で、これ学習させるとですね、どのぐらいの認識率かっていうことで、70何パーセントとかね、100パーセントとかこうグラフで数字が出てきて、でやっぱり学習させていければどんどんどんどんデータを上げていって精度を上げていくということになります。でそんなところで、であとその他から持ってきた画像を表示すると、まあ、さっき言いましたように何パーセント確率で何ですっていうこの種類ですというふうにね、タグを割り当てをしてくれます。で今回、テストしたのはこれブログにも書いた内容なんですが、乃木坂46の識別をマイクロソフトのコミュニティングサービスはできるんだろうかということで、乃木坂46というアイドルグループがあるんですけども、まあ、知ってる方は知ってる、非常によく知ってると思います。知らないことは、まあ、なんか AKB の類だろうというふうに思われると思いますが、まあ、とてもね、綺麗な若い女の子たちが、いるんですが、その方たちの顔が識別できますかということになります。我々に年齢ある程度言っちゃうと、いや、もう今の若い子、誰見てもみんな同じ顔に見えるよということになると思うんですが、じゃあそこをマイクロソフトのテクノロジーを使ってですね、どう判別できるかっていうことを実際試してみました。で今回サンプルで使わせていただいたのが乃木坂46の生田絵梨花さんと西野七瀬さんと白石麻衣さん、この3人をですね、 ちょっとピックアップさせてもらいまして、なぜこの3人かっていうのはこれ私の趣味の問題なんですが、それぞれですねデータをもうインターネット上から集めまして、で生田絵梨花さんを50前ですね、あと白石麻衣さんが40いくつとで、西野七瀬さんも40いくつということを、データを全部入れてみました。で、なぜ生田絵梨花さんだけデータが多いかっていうと、これは個人的趣味の話なんですが、実際画面をアップロードして、この人は乃木坂46っていうタグをつけて生田絵梨花さんという、ちょっとさん付けはしてませんけど、あの生田絵梨花っていうふうにあのタグをつけて、これ一枚一枚全部、登録をしました。あの当然この白石麻衣さんとか西野七瀬さんがデータを上げて全部あのデータを登録しました。で登録をしてトレインっていうボタンがありますので、これウェブサイトですね、トレインっていうボタンがありますので学習させると、あの学習しますっていうふうにデータを取り込んで識別を始めます。でやっぱりデータを追加して何度かやると、あの学習がですね、何回学習しましたってことでどんどん精度が上がっていきます、というところの状態で、今のこのウェブサイトはクイックテストっていうのがあって、でクイックテストっていう画面になると、イメージがある URL のをもしくは、ローカルにあるファイルを提示してくださいと。でここで全然違うところ、今回登録した写真以外のところからもう一個別のこのお三方の写真を撮ってきます。でこれ識別した結果がですね、生田絵梨花さんの写真をテストしたところ、持ってきたところですね、まずカテゴリーとしては乃木坂46の全部乃木坂46なんで 100% として認識するんですが、生田絵梨花さんが 98.1%、 白石麻衣さんが 47%、 西野七瀬さんが 1.5% ということで生田絵梨花さんと認識しています。で今度は、西野七瀬さんのデータを持ってくると、まず乃木坂46としては 100% として認識します。で西野七瀬さんは 100% で、生田絵梨花さんは 9.8%、 白石麻衣さんは 0% というふうに認識をします。さらに白石麻衣さんのデータを持ってくると、白石麻衣さんも 100%、 生田絵梨花さんとして 5.1%、 西野七瀬さんとして 0.1% と認識をするということで、かなりですねこのテストの結果としては非常に高い精度でお三方を識別しています。でただね、持ってくるデータによってやっぱり違うんですね。やっぱりそこの人の表情を判別するのがすごく難しいことしてますんで、見ると結構乗ってくるデータによってはですね、西野七瀬さんと生田絵梨花さんじゃないや、西野七瀬さんと白石麻衣さんがですねかなり近いところで判定されたりとか、いうのがあります。でじゃあここに、誰のリクエストとは言いませんけども、欅坂46の長濱ねるさんを持ってきて割り当てると、これ3人としてもどれともつかないような、生田絵梨花さんに近い数字だったと思うんですが、ちょっとどこにデータあったかな、もうあったこれね、長濱ねるさんをこの状態で持ってくると、白石麻衣さん 22.5%、 石野七瀬さん 21.2%、 生田絵梨花さん 18.4% ということで判別がしづらいというところで、やっぱりそこはよくデータを見て判定をしてるかなと思っています。うん、で、これをですね、もっとじゃあデータつぎ込んで、まあ、結果としてはこういった形でうまく判定できてるかなっていうところがあります。やっぱりちょっと本当にさっきも言いましたけど、持ってくるデータによってね、違いは結構出てくるんですが、大きく外れるっていうことはなくて、かなりの精度でね、認識をしているということになります。ただ、これは乃木坂46全部入れるって、さらに欅坂46を全部持ってきてってやるとどうなるんだろうっていうところと、あとどうなんだろう、今これカテゴリーのグループをですね、乃木坂46しか入れてないけど、じゃあこれに欅坂46を入れてくると、このグループの判別してくれるんだろうかというところで、ただこれをやるためにどれだけ私はデータを入れなきゃいけないんだっていうことになりますので、おいおいやってみたいと思うんですが、そんなところでね、結構面白いサービスですので、ぜひ皆さんもちょっと遊んでいただいて、まずこういうマイクロソフトの、AI っていうかね、識別のこの機能っていうことをですね、実感していただければいいかなと思っています。実際面白いことやってる方では、私 勉強会でもよくご一緒させてもらっている方が、飛行機ですね、航空機、ボーイング787と7、これ37って言うんですか、777ね、777ですね、あの飛行機の識別ができるかっていうと、あれも識別ができています。あとはいろんな動物とか犬の種類を判別したりとかですね、そこら辺もやってくれますんで、ぜひ皆さんこうお好きなデータを使って、試してみていただくとね、いいかなと思っております。まあ、そんな未来を見せてくれるというマイクロソフトの面白いお話をさせていただきました。今後もですね、このコミュニティングサービスっていうところで Windows とかの製品だけじゃなくて、こうクラウドによってこういうサービスがありますよっていう話もね、どんどんしていきたいと思います。ちょっと前に翻訳の話もさせてもらいましたけど、まだまだいろいろありますのでね、お話をしていきたいなと思っております。はい、以上、マイクロソフトのカスタムビジョンは乃木坂46を判別できるかというお話をさせていただきました。はい、第383回はマイクロソフトのカスタムビジョンは乃木坂46を判別できるかというお話をさせていただきました。今回ネタに張り死にましたね。まあいいや、これがプログラムでも組めるっていうところもあるんで、ちょっとやってみたいなと思ってます。で、私はAzure だとかクラウドだとかってなかなか出遅れてますっていう話をしてたんですけど、実際その Face API っていうところを使ってこう自分の画像をアップロードしてデータがこう返ってくるっていう、もう実際クラウドサービス使ってみるとですね、いや、開けないくらい簡単なんですね。API のコードっていうのを取得して、それをソースコードを埋め込んで、それも実行するだけで使えますんで。で、もちろんこれ無料でも使えますし、有料で出すとトラフィック量多く処理できたりとかなるんで、まあ、商用利用される方とかはですね、これ費用払って、マイクロソフト Azure の費用としてね、取られますんで、利用してみてもね、いいかなと思っています。これが一回つけちゃう、手がつけちゃうと皆さんね、もうみんなが熱中するわけだと。そんな感じがします。というところで、来週というか、ね、多分今週、多分配信をしてるところでもう発表があるかもしれませんけど、新型サービスの話があるかもしれないというところに出ています。どうもウェブの記事とかいろんな噂話聞くと、サーフェスプロ5じゃないけど、新型が出るよという話で、どうも、ウェブの記事見るとですね、サーフェスプロっていう名前で、サーフェス4のマイナスエンジンが出るんじゃないかって言われています。まあ確かにね、それ聞くと、サーフェスプロ4が軒並みこう、販売完了になって、でローエンドの一番安いモデルだけが販売継続してるっていう状態なんで、おそらくこれのそのミドルレンジからそのハイエンドの方のサーフェスプロっていうのが全部刷新されるんじゃないかなと思っています。ちょっと Facebook のお友達やってる方もこの前サーフェス4買ったって言ったけど、なんかやっぱり注文になっちゃったみたいですね。うん、でももう来てるのかな、写真がさっき今日上がってましたんで、今日じゃないか、うん、写真上がってましたんでね、まあ、そこら辺がサーフェスプロ、やっぱ日本で非常に受けてるっていうことで、そこら辺の発表があるのかなと思っています。うん、となるとあとはサーフェスラップトップが、どういう話になるかですね。だから26日にマイクロソフトがサーフェスのイベント、日本マイクロソフトがサーフェスのイベントやるんですけども、そこで出てくるのはサーフェスラップトップの話が出るかなって、どうかなっていうところになると思います。まあね、何も言わないってことはないと思うんですけど、そこらの話もね、次回できればいいかなと思っております。ということで、もう次回は間違いなくサーフェスの話をします。はい、というところで、では告知なんですが、今週末ですね、5月27日土曜日、ドットネットラボ勉強会が、開催されます。場所は日本マイクロソフト品川本社、セミナールーム B で行います。今回はですね5つセッションがあります。 ビジュアルスタジオ2017の新機能と C シャープ7について紹介ということで、マイクロソフト MVP の西村さんにお話をいただきます。そして初めてのパワーアップス with Azure Media Service ということで、鶴田さんの方から、お話をいただきます。そして、鈴木さんからですね、Azure とおやつは300円まで、課金を恐れない学習環境設定と知識ということで、こういうネタに走るようなタイトルをつけるのは非常に私好きなんですけど、ここのね、Azure のお話をしていただきます。さっき言ったボーイングの787をですね、識別したっていうやってる方はこの鈴木さんです。で、あとは、久々ですね、ドットネットラボのスタッフであります藤井さんからですね、 Azure IoT Hub のすすめ概要編ということでお話をいただきます。これね、私すごく注目してるっていうか、なんか私が Azure 入り込むのここかなと思ってますんで、すごくね、この IoT Hub っていうのをなんかすごく勉強したいなと思ってますね。これすごく私個人的にも楽しみにしています。そして、ドットネットラボのスタッフで、Microsoft MVP の高尾さんによります Metro 2 or Microsoft Design Language ということで、これはユーザーインターフェースのデザイン的な話ですね。そこら辺の、ね、お話をいただきます。なかなか興味深いですね、これ、なんかネタあるよってことでね、お話いただけるってことで、楽しみにしています。という盛りだくさんの内容でお届けしますので、興味のある方はぜひ参加してみてください。今んとこもう36人の方を申し込みしていただいておりますので、まだ人数余裕がありますので、ぜひですね参加していただければなと思っています。5月27日土曜日午後1時30分から開始になりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そういうことで、私は無事昨日もユーマガの登壇も終わって、これでポッドキャストを編集をして、ちょっとね一つ来週中にやんなきゃいけないことがありまして、それは、多分来月ぐらいにもう一回実はこういうことやってましたっていう話をねできると思いますんで、またその時のお楽しみということにさせてもらいます。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。